こんばんは。感謝します。聖書を開きましょう。ペテロの手紙第2章10節と11節の2節だけです。ご一緒にお読みしましょうか。ペテロの手紙第2の1章10節と11節、はい、ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのです。天のお父様、あなたの御言葉は永遠の御言葉、天地は滅びてもあなたの御言葉は滅びることがないと言われていますから、褒めたたえます。あなたの永遠の御言葉によって私たちの心と思いに触れ養い、どうぞあなたの御心に従っていく、御心を行うことができるものにしてください。聖霊様の助けがなければ私たちは何一つできません。イエス様、あなたによらなければ何もできません。今晩もあなたが私たち一人一人に触れてくださいますように。そしてやがてこの町が、この国があなたの御臨在で大変革されますように、今この本当に至らないものを助け、あなたの御言葉を取り継がせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。こんばんも YouTube で夕飯会をご一緒してくださる皆様、感謝します。こんばんも聖餐式ありますけれども、どうぞご自分の ご家庭で聖餐式なさってください。聖餐式は牧師の資格がないとできないということでは全くありませんので、そこは聖書に従って大胆になさることをお勧めします。さて、ペテロはここでですからと言っています。先週まで私たちは見てきましたけれども、私たちがイエス様を信じている信仰者である、信じる道、信仰の道を歩んでいるということは、ただって言ったら叱られるかもしれませんけど、教会の集まりに出席していればいいということではないんですよね。もちろん私たちが信仰者であるっていうことは、日曜日の、午前とか夜だけの話ではなくて、もう自分が気づいていない時でも24時間信仰者は信仰者なんです。ちょうど私たちが日本人であるっていうことは、もうずっと24時間日本人であるのと同じように、キリスト者である、キリスト人であるということは24時間そうなんですよね。日本のことなんか考えてなくたって日本人は日本人です。まあイエス様のことを考えてないっていうことがあってほしくはないんですが、正直に言うとイエス様のことを考えていない時間が結構あると思います。クリスチャンでもほとんどの人はあるんじゃないですか。私はあります、残念ながら。もう自慢してるんじゃなくて恥ずかしいんですけれども、あります。でも求め続けていくなら必ず神様を助けてください。まあ30年前よりははるかにイエス様を思うことが多くなったな。それ神様の恵みですよ。まあ、そんな中で私たちは信仰の道を歩んでいるんですが、信仰の道っていうのはとにかく我慢して、一生懸命こう努力して聖書を時々読んだり時々読んだりしたりしながら、やがて天国に行くことのために生きてんじゃないんです。前回も見ましたように、私たちは信仰が、信仰の上にこう積み重ねられていくものがあるということを御言葉から学びました。今はもう何でも 外国語英語が入ってきちゃってですね、今朝も千代君が、佐々木の千代君がリレーションシップって言って、ああリレーションシップも日本語になったのか、なったんですか。皆さんリレーションシップで分かります？
分かりません。
いやありがとうございました。実はこれ英語なんですよね。それでリレーションシップというのは関係なんです。関係と訳されています。で、コンピューターなんかをやる人はレイヤーっていうのがあるんですね。でレイヤーカットってありますよね。だんだん段階のね、はい、だんだんカットっていうのをレイヤーカットって言った方がかっこいいですよね。どうしたろうな。ということでいろんな言葉が氾濫する中なんですけれども、言ってみれば私たちの信仰の土台の上にレイヤーが重ねられていかなければいけないっていうことを聖書は言ったわけです。言っているわけです。まあクリスチャンもクリスチャンでない人も、教会とか聖書とかキリスト教っていうと愛って思う人が結構いるんじゃないでしょうか。愛の宗教とか、もう未だに覚えてますよ。中学生の時授業に来た先生が、世界史だったかな、世界史は中学校でなかったかな、なんかとんでもない時に歴史の時間にそのキリスト教は博愛主義だって言ったのをね、今でも覚えてるんですよ。キリスト教は博愛主義である。でその程度のことはクリスチャンじゃない人でも思ってるんですね。それはいかに聖書を通して教会が愛するということを強調してきたかということを物語っています。確かに愛は究極だと私も確信しています。でもその愛というのは私たち人間の考えている愛ではないところが大きなポイントです。互いに愛し合いましょう。なんか互いにいつもニコニコして、ああよかったね、元気って言えば愛することじゃないんですよね。でそれを聖書は前回の箇所で語ってくれました。信仰のレイヤーがあって、信仰に重ねられていくその一番上が愛なんですね。信仰があります、愛があります、でも徳がない、自制がない、それはおそらく本物ではないということですね。私は愛でいっぱいです言いながら、兄弟愛がない、経験者がない、忍耐がない、自制がない、これはちょっと違うんじゃないですかということになります。私たちはやっぱり自分が頑張って自分をこう激励してもたどり着けないものを聖書は身につけなさいと言っているのだと私は受け止めています。確信しています。自分の頑張りで手に入れるものではないことをどうやって身につけるんでしょうか。受け取るしかないんですね。聖霊の神様の助けによって、自分が意識しないうちにでも聖霊様が、神様が私たちの信仰を助けてくれる。だいたい信仰を持つっていうのは自分の力ではなくて賜物だと聖書は言っていますから、神様が与えてくださるものですから、そして信仰を始めてくださった方がイエス様であられ、信仰を完成される方がイエス様なんですから、私たちはイエス様につながっていないと信仰は保てないっていうことです。イエス様とイエス様にちゃんとつながっていれば、信仰はイエス様が保ってくださる。イエス様は信仰の始まり終わりなのですから、その上でイエス様につながり続けていく中で私たちは成長していく、成長のプロセス、成長の過程が信仰に徳が加わることだと。人徳という言葉を日本人は使います。いつも自分のことではなくて目の前なり周りにいる人のことに配慮する人、 それをさりげなくする人たちを私たちは人徳のある人と呼ぶんじゃないでしょうか。信仰を与えられている私たちはそのように人を立て上げる、人に価値を提供していく、良いものが自分を通してその誰かに流れていくように生きていく、そしてその上にさらに知識を加えると、神様を知る知識だ。私たちがこう知識というとなんか学校で勉強するかのような意識がもう植え付けられているんじゃないかと思うんですけれども、神様を知る、イエス様を知るという知識は本を読んで情報を暗記することとは違います。どんな時にもイエス様を認めていく、全ての道で主を認めようと聖書は言いますけれども、どんなところにもイエス様がおられるということを私たちが気づかされていくことによって知識が増し加わります。そのために過去を顧みて、あの時にもイエス様が働いてくださったんだ、あ、この時にもイエス様が働いてくださったんだと気づかされて、自分がイエス様の恵みの中で今日まで来たことを絶えず感謝に変えていく、そうしないと聖書が言っている知識は私たちのものになりません。おさらいになってしまいましたけど、忍耐、経験、兄弟愛、そして愛で、こういうことをますます熱心にしなさいと言ってるわけです。限りがないんですね、終わりがないんです。そしてそれを10節では2つのことを確かなものにしなさいという表現でまとめています。2つのこと、1つは自分が召されたこと、2つ目は選ばれたこと。皆さんは召されているということをどんなふうに受け止めていらっしゃいますか。あなたは召されていますか。
召されています。
はい、アメン、素晴らしいそうなんですよ。で、私が中学生高校生の時、召されてますかって言うと、ほとんどの人はいいえって言ったんです。なぜなら召されているっていうことは牧師になるってことだったからです。証明がありますか。証明ってのは正しいことを証明するって意味じゃなくて、召されているって証明で、証明っていうと牧師になるってことだったんですよ。今だいぶ変わってきたと思うけど、変わらなきゃいけないんです。神様は私たちを召しておられる。どんな人も召されてるんです。イエス様につながってる人はみんな召されてるんです。大丈夫ですね、はい、こんばんは、ゆきちゃんだよ大丈夫、召されてるね、はい、はい、アメン。召されてるからあとは大丈夫じゃないって言うんですよ。もっと確かなものにしなさいって言うんです。これ私たちの頑張りで召されたことをこう確かにする。頑張ったら神様が、私はお前は召されてるよって言ってくださるっていうことではない、召されているからそれをもっと確かにものにしなさいって言ってるんですよね。どういうことなのか僕もよくは分からないんですが、どうやら神様は、神様が私たちに与えてくださったものを金庫の中にしまっておいてカビがつかないようにするっていうことは願っておられないんです。神様が私たちに与えてくださるものはみんな命があるんです。神様の召しも命がある生き生きとしたものなんです。だからそれは生かされる必要がある。こんばんは、大丈夫ですか。神様が与えてくださるものはなんか固まったもので じっと放っとくとだんだんこう腐っていくようなものでもなければ、ダイヤモンドのように放っとけばそのままでずっと変わらずにっていうことではないんですね。全てが命がある。私たちが、私にはそれははっきりよくは分からないんですけれども、確信できるんです。神様は命のお方で、神様が与えてくださるものは全部生きて働くものなんです。神様が与えてくださるメッシも生きて働くものなんです。私のうちに、私を通して。だから私が神様からいただいたものは全部もっと豊かになるように願っておられるんです。イエス様がタラントの例えをお話しなさいました。ある人が旅に出ていくのに、しもべたちを呼んで、あるものには5タラント、他のものには2タラント、もう一人には1タラント与えた。覚えてますよね、皆さんね。で、5タラントをもらったものはそれを投資して、でさらに5タラント儲けた。よく読んでいくとね、ご主人から預かったお金のように聞こえてるんですが、もらったものなんですよ。最後に主人が言ってるんです。あの1タラントのものの1タラントを取り上げて、10タラント持っているものに渡しなさいって言ってるんです。神様は私たちにケチなことではなくて、お前に預けるよと言ってくださるんです、私たちに。そして神様、私たちに預けられたものが生き生きと働いて実を結ぶことを願っておられる。私たちの飯が生き生きと働いて実を結ぶようにしなさいと十節は言っています。確かなものにしなさい。神様は私たちを何に召しておられるでしょうか。何に召しておられますか。召されてるってみんな言ったんだけどな。あ、神様の子供に召されている。いや、間違いではないですよ。他に何に召されているでしょうか。
神様の御心を
行動にしていく、行っていく、それも召しの一つですね。実は聖書にその召されているっていうことをいくつも書いてあって、ちょっと数今ふと思い出せない、13個ぐらいあるんです。少なくとも13項目ぐらいについて召されているって書いてあるんです。皆さんの聖書には脚注がありますよね、引用箇所で。今日この召し、あなた方は、あなた方の召されたことって書いてある。そこに数字が、こうちっちゃい数字があると思うんですけど、ない、ないか、はい。でその数字のところに聖書箇所が書いてあります、脚注に。でそれをたどっていくと、メシっていうことがたくさん出てくるんですよ。見てみてください。私たちが召されている、何よりも中心的なのはイエス様に似るものとなるように召されていることです。これは静止的な、止まってるものじゃないですよね。毎日毎日生き生きと成長していくものです。神様それを願っておられる。私たちが日々にイエス様に似るものとなり、少しずつ少しずつ、一遍にはならない、少しずつでも着実に私たちが召しを確かなものにすることを神様願っておられます。たくさんありますが、イエス様に近づき、イエス様に似るものになろうと思っていたら、まず他のものは全て満たされるでしょう。なぜならイエス様こそ全てのものを満たしておられるお方だからです。イエス様に近づき、イエス様に似ることを 求めていく。どうしていいかわからない、神様教えてください。聖書を読む、祈る、話し合う、神様もっと教えてくださいということをここで言われているようなものですね。もう一つは選びです。皆さん当然自分が選ばれているということを知っているでしょう。選ばれている。今アメリカあるいは英語圏で結構話題になっているのが、熱心なクリスチャンが作っている映画のシリーズです。ネットでそれが流れています。 Chosen というタイトルです。 Chosen。 Do you know Chosen?
Yeah.
Yeah. これは選ばれたものっていう意味です。 Chosen、 選ばれたもの、イエス様を中心、イエス様のことを特にテーマにしている映画で非常な話題になっています。私たちはみんなイエス様にあって選ばれているんです。選ばれているっていうことは分けられているだけではないんです。目的があるんですよ。召されたこともそうなんです。選ばれた目的があるんです。何のために選ばれましたか。はい、
私たちが
引っ張られる、はい、神様の愛は私たちの人生の天命であると、ね、すごいですね、はい、その愛に引っ張られていく、私たちが愛に引き寄せられていく、そうなんですよ。そしてそのように選ばれている私たちの目的は、私たちがそのように神様の愛によって召されて選ばれてイエス様に似るものとなるという上に向かう目的とともに横に向かう目的があるんです。選ばれているのは世界中がイエス様を私たちを通して見るためです。だからイエス様はあなた方は世界の光ですって言われたんです。地の塩ですって言われたんです。私たちは自分が立派だからではないんです。私は思うんです、私は自分が立派だからそのように選ばれた目的を果たせるんじゃない、いやいやいや、自分が通るに足りない見下されていたものだからイエス様の証しをすることができるんだとつくづく思います。そこまで言えるのに何十年かかかりました。コリント人への手紙第1の1章には、神様はこの世であなた方の間で力のあるものは多くはなく知恵のあるものも多くはないと言った後で、神様はあえて知恵のないもの、力のないもの、この世で見下されているものを選んだのだって書いてあるんです。それは土の器を通して神様の栄光が表されるような、そのようなものなの。それはコリント第一章に書いてないですよ。でも私は比較的最近はっと気づかされたんです。自分は本当に見下されていたんだ。子供の時からあの貧しい家のあの水商売の母親の子供としか見られていなかったんです。で、私はそういう大人の目を意識するようになってから人前に行くのが嫌になりました。知らない人、特に大人、目上の人と一緒にいるとめちゃくちゃ緊張しました。今では先生嘘言ってんでしょって思われるかもしれない。ズーズーしたの権限みたいな。そこまでは言ってないと思いますけど、でも人間が怖くなくなりました。それはもうはっきりしています。私は自分が本当に足りないもの、見下されていたもの、弱いもの、いろんな弱さを持って、そんなものが変えられて感謝の日々を生きることができるようにされているんだ、 人は変わることができるのだ、神様は人間を変えてくださるのだということを語ることができます。これこそキリスト者の選びです。私たちは神様に選ばれているので、私たちがそのように、自分はずっとこうだったのではありません、以前は本当に違っていたんです、別に頑張って言わなくてもいいです、でも信じないかもしれませんが、私は変えられたのですということによって、私たちの選びを確かにできる。私はそんなふうに語るときに、本当にそうだなって自分で思いながら言ってます。そしてそこに間違いなく神様の恵みが働いていることを知ることができます。できます。聖書は言います、これらのことを行っていればつまずくことはない。つまずくっていうのは、注意して見てないので何かにぶつかるっていうことです。そしてバランスを崩すっていうことです。つまずくっていうことと倒れるっていうこととは違いますよね。つまずくっていうのはバランスを崩すことです。私たちがバランスを失わない、バランスを保ってキリスト者として生きていくためには、これらのことをしっかりと行うことだというのです。私たちが召されている、選ばれているのは、11節で言われている、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられる。ここでは天国に行くという表現は使われていません。イエス・キリスト様の御国に入ることは恵みなのだと言っています。でしょ、イエス・キリスト様の御国、永遠の御国に入るという恵みを私たちは与えられている、すでに。でもその恵みも命ある恵みなので、豊かにいつも生き生きと働いていく、それをここでは加えられると言っています。ヨハネの福音書1章では、私たちはこの方によって恵みを受け、恵みの上にさらに恵みを加えられたと言っているんです。すごいなと思います。神様は、皆さんもきっと思うでしょう、今日生かされているのは恵みなんだ、明日生かされているのも恵みなんだ。恵みが今日も明日にもこう通用しているみたいな、それもあるかもしれないんですけど、神様の恵みは加えられていくんです。聖書はそう言ってるんです。ずっと私たちは神様の恵みを受け取れば受け取るほど、それが加えられていくことをもっと意識して、神様の恵みを受け取っていきましょう。集会の旅ごとに最後の祝福の祈りをするとき、受け取りましょうって私は言います。皆さんがどのように考えているかは分かりませんけれども、神様の恵みは間違いなく私たち一人残らずに提供されているんです。それを受け取るなら、それは自分のものになるんです。そしてそれはそれだけで終わるんじゃなくて、次の恵みがもう待っているんです。恵みを私たちは受け取り続けるとき、恵みが加えられていくのです。その恵みが加えられていけばいくほど、私は自分が立派だからではなくて、本当に神様の恵みが豊かなので、イエス・キリスト様の御国に入るんだ、イエス様の国民なんだ、もっと言えばイエス様と共に御国を相続する、受け継ぐものなんだ。日本は国債っていうのを出すんですよね、国の借金、まあ、日本人からって、まあ、ほぼ銀行ですけども、 金がわんさとある人たちからお金を借りてるんです。それを国債っていうでしょ。いや、言うんですよ。でもイエス様の御国はまあちょっと例は良くないかな。でもね、株券をくださると思うんです。イエス様と共同の相続人だっていうことは、私たちがイエス様の御国株っていうのをもらってることなんですよ。株主なんです。え、いや、じゃなくて、そうなんですよ。株主ってのは力があるでしょうが、いや、私株なんて一つ持ってないんですよ、この世の中では。でもイエス様にあって御国を受け継ぐものとされているっていうことは、まあ言ってみればそういうことですよ。伝わってんのかな。大丈夫ですか。だから今この地上で配当があるんです。株主配当が。それはお金でもないし物でもないですよ。でもお金や物で買うことができないものなんです。それは喜びであり、平安であり、力であり、希望であり、愛であり、神様がくださる生き生きとしたものが毎日私たちにどんな瞬間でも備えられているのです。だから私たちは知ることができるんです。自分がつまずいても、時に罪を犯しても、でも悔い改めてイエス様の許しをいただいて、イエス様の恵みを受け取って、そして日々を生きていくときに、やがて私たちの行く先にはイエス・キリスト様の御国が待ち受けているんだ。それが自分にとっての現実となればなるほど、自分にとっての現実となればなるほど、今今日どんなにひどい経験をしたとしても必ず私たちは乗り越えることができるはずなんです。ちょっと苦しいことがあったら、もうダメだ死ぬっていうような時には、イエス様の御国が自分の中で現実になってない。私たちの主であり救い主であるイエス・キリスト様の永遠の御国に私たちは入ります。日本の国は本当にひどい状況です。でも私たちは日本国籍を持っている存在ですが、あるいはフィリピン国籍、ノルウェー国籍、国籍はいろんな国がありますけれども、私たちの本当の国籍はイエス・キリスト様の永遠の御国なんです。天国人とかっていう人がいますけど、僕あんまり天国人って言葉嫌い、いや好きじゃないですよね。三国人ならまだいいです。ただ三国人って言ったら、ね、これ日本語的にどうなのか分かりませんけど、まあ、そんなことはどうでもいいんです。間違いなく私たちはイエス様の三国に入る、しかも三国の相続人であるということを聖書は言っています。だから私たちはますます熱心に求めていきましょう。増し加えられることを、富でもない、力でもない、神様のご性質が、イエス様のご性質が増し加えられることを求めていきましょう。そのために御言葉なんです、祈りなんです、集まりなんです。互いのために祈りましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。どうぞ御言葉をさらに私の心、私たちそれぞれの心の深くに根ざさせてください。それが成長して実を結んでいきますように。あなたの想像を絶するお約束、あなたのご計画を感謝して褒めたたえます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。